資料編。資料1、荒川区障害福祉計画及び荒川区障害児福祉計画策定委員会設置要項。令和2年5月1日制定。2、荒福章第211号。副区長決定。設置。第1条、荒川区、以下、区という、における市町村障害福祉計画。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。平成17年、法律第123号、第88条、第1項に規定する計画を言う。及び市町村障害児福祉計画。児童福祉法、昭和22年、法律第164号、第33条の20、第1項に規定する計画を言う。以下、これらを計画という。の策定にあたり、専門家、区民、その他関係者の意見を幅広く反映させることにより、障害者の立場から計画の策定を進めるために、荒川区障害福祉計画、および、荒川区障害児福祉計画策定委員会、以下委員会という、を設置する。諸小事項。第2条。委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。括弧1、計画の作成及び推進に関する事項。括弧2、計画の評価及び見直しに関する事項。括弧3、その他計画の策定に関し、区長が必要と認める事項。組織。第3条、委員会は次に掲げるもののうちから、区長が委嘱し、または任命する委員30人以内で組織する。括弧1、学識経験者。括弧2、区民。括弧3、区の区域内、以下区内という、の障害者団体の代表。括弧4、区内の福祉、医療関係団体の代表。括弧5、区内の障害者就労支援団体の代表。括弧6、区内の相談支援事業者の代表。括弧7、関係行政機関等の職員。括弧8、区職員。括弧9、その他区長が必要と認める者。2、全校第8号の委員は、福祉部を担任する副区長及び福祉部長の職にある者をもって当てる。委員の任期。第4条。委員の任期は、前条第1項の規定による委嘱、または任命の日から第2条の規定による報告の日までとする。委員長等。第5条。委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから、委員の御選によりこれを定める。2. 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。3. 委員長に事故があるときは、あらかじめ第3条第1項第1号の委員のうちから委員長の指名する者がその職務を代理する。会議。第6条。委員会の会議は委員長が招集する。2. 委員長はやむを得ない事由により、全項の規定による招集をすることが適当でないと認めるときは、委員に対して書面による協議をすることにより会議を開くことができる。3. 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。4. 委員会の会議は、 公開とする。5、委員長は委員会の会議の傍聴人が乱暴な言動等により委員会の議事を妨げるときは当該傍聴人に対し退出を求めることができる。庶務。第7条。委員会の庶務は福祉部障害者福祉課において処理する。委任。第8条。この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は福祉部長が別に定める。付則。この要項は第2条の規定による報告の日をもってその効力を失う。資料2。荒川区障害福祉計画及び荒川区障害児福祉計画策定委員会委員名簿。区分、役職等、氏名の順に読みます。学識経験者。東京都立大学名誉教授、木下正信。東洋大学准教授、高野里子。福祉・医療関係団体。荒川区医師会会長、土屋譲。当事者相談員、ピアカウンセラー、高見和之。障害者団体、荒川区心身障害児者福祉連合会会長、大沼弘子。荒川区手をつなぐ親の会会長、伊藤智子。荒川区新生児父母の会会長、矢野勝信。荒川区聴覚障害者協会会長、大石康信。荒川区視力障害者福祉協会会長、長島清。荒川区精神障害者家族会、荒川恵会代表、日田紀美代。東京都立花畑学園 PTA 会長、肢体不自由教育部門、水野さゆり。民生委員児童委員協議会、荒川区民生委員児童委員協議会障害者福祉部会長、岩見敦子。雇用就労支援関係団体、荒川区心身障害者事業団理事長、荒井元次。相談支援事業者、荒川区立精神障害者地域生活支援センター、支援センターアゼリア施設長、杉下博美。荒川区精神障害者相談支援事業所、コンパス代表、岡部正文。関係行政機関等、足立公共職業安定所、ハローワーク足立、統括職業指導官、木村正恵。東京都立花畑学園、主任教諭、森田健太郎。東京都立墨田特別支援学校、進路指導部主任教諭、田中恵美子。東京都立王子特別支援学校、キャリアデザイン部主幹教諭、松井豊。荒川区特別支援学級設置校長会会長、柴田智明。荒川区社会福祉協議会地域ネットワーク課長、福田恵。区職員、副区長、佐藤康夫。福祉部長、片岡隆。資料3、策定経過。令和2年5月1日、荒川区障害福祉計画及び荒川区障害児福祉計画策定委員会を設置しました。策定委員会は、新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、すべての書面協議による開催としました。令和2年7月30日、第1回策定委員会を書面開催し、委員紹介、委員長及び副委員長を選任しました。計画策定の趣旨、荒川区内の障害者の状況の推移分析、これまでの障害者施策の取り組みの振り返り、 国が示す基本指針について報告しました。令和2年10月6日第2回策定委員会を書面開催し、計画素案の検討を行いました。合わせて自立支援協議会を書面開催し、協議会委員からも計画素案に対する意見を聴取しました。令和2年11月16日福祉区民生活委員会にて計画素案を報告し、12月4日にその内容について質疑が行われました。令和2年12月11日には荒川区法や荒川区ホームページで計画素案を公表し、12月25日までパブリックコメントを実施して区民等から意見公募しました。令和3年1月14日第3回策定委員会を書面開催し、パブリックコメントの結果報告を行い、計画案を検討しました。令和3年2月2日福祉・区民生活委員会にて計画案の報告を行い、3月に計画を策定しました。資料4、パブリックコメントの実施結果。括弧1、募集期間。令和2年12月11日金曜日から令和2年12月25日金曜日、15日間。括弧2、実施方法。第6期荒川区障害福祉計画及び第2期荒川区障害児福祉計画素案を障害者福祉課、区役所地下1階情報提供コーナーにおいて閲覧に供するとともに、荒川区ホームページに掲載しました。また令和2年12月11日発行の荒川区法でパブリックコメントを周知しました。括弧3、意見提出数。8人、11件。括弧4、意見の概要及び意見に対する区の考え方。分野、意見の概要、区の考え方、意見の取り扱いの順に読みます。1、総合。区内にグループホーム、ショートステイ、福祉作業所、生活実習所等が整備され、障害のある方が明るく元気に通所等ができるようになった。今後も本計画を着実に推進し、障害のある方が住み慣れた地域で安心して幸せに暮らし続けられる地域社会の実現を目指していただきたい。障害者が生きがいを持ちながら、住み慣れた荒川区で安心して自立した生活を営み、幸せを実感することができるよう、本計画を着実に推進するため、施策を実施していきます。すでに記載。2、高齢化に対応した施設整備。今後は障害者の高齢化にも対応した施設の整備が必要である。超高齢社会において、障害者の高齢化に対応した施設整備の検討が必要であると認識しています。新たなグループホーム等の施設整備にあたっては、障害者の高齢化、障害の重度化や高度化に対応する施設の整備を行っていきます。すでに記載。3、相談支援体制。手帳の有無を問わず、引きこもっている障害者、児の見守り及び支援する体制の構築が必要ではないか。区の障害相談窓口では、手帳の有無を問わず、障害に起因した各種相談に応じています。引きこもりについても相談に応じており、必要な支援につなげています。区では、障害者が引きこもりや孤立しないように、個々の障害特性や状況を把握し、関係機関等と連携して必要な支援を行っていきます。すでに記載。4、365日、24時間、SOS が出せる相談体制づくりが必要ではないか。 まずは令和2年11月に開設した基幹相談支援センターを中核として地域において重層的に相談支援を行う体制を整備し、障害の別にかかわらず地域のさまざまな相談を適切に受け止められるよう支援を行っていきたいと考えています。意見・要望として排除。5、就労支援。3つあります。成果目標、福祉施設から一般就労への移行等については、障害者の自立のため重要であると考えるが、目標を推進するためにも、区が率先して行うべく、区での障害者雇用について、実績及び目標を定めた方が良いのではないか。区では、障害者雇用を率先推範する観点から、法定雇用率の達成はもとより、積極的・継続的に雇用を進めることが重要であると認識し、計画的に推進を図るため、町内において雇用実績や就業状況等を評価・分析し、進捗管理を行っています。今後も障害者雇用を促進し、障害のある職員がその障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮し、活躍できるよう環境整備を行っていきます。その中で目標の設定についても検討していきたいと考えています。意見・要望として排除。6、親亡き後を見据えて福祉作業所等に通所し、働く喜びを感じながら賃金を得ることで自立した生活を営んでいけることが大切である。親亡き後の障害者支援として、就労による収入や地域での支援体制等の確保が重要であると認識しています。社会の一員としての役割を担って、自立した生活を営めるように、就労移行支援事業等の事業所、就労定着支援事業所、ジョブ荒川、ハローワークなど、地域の就労関係機関が連携を強化し、個々の能力や障害特性に応じたきめ細やかな支援を行っていきます。すでに記載。7、障害者の就労定着では、ウェブ日報システムの活用など、企業が個人に対して効率的・効果的にサポートを行うこと、そして障害者本人が社会参加を通じて生きがいを実感することが大切だと思う。ミクロな踏み込んだ支援を組み合わせて行うことで、障害者が労働人口減少時代の貴重な戦力となりうる。ジョブ荒川や就労定着支援事業所では、一般就労に移行した方が就職後も職場に定着できるよう支援しています。さらに、新たな就労支援のあり方として、オンラインを活用した支援を実施するなど、能力や障害特性に応じた支援をよりきめ細やかに行うことで、障害のある方が個々の能力や適性を十分に発揮し、生きがいを持って働ける環境づくりを進めていきます。新たに記載・修正。8、福祉人材の育成・確保。2つあります。子ども家庭総合センターの開設、並びに児童相談所の設置は、区民にとってとても有意義なことであり、対象者の拠り所になるものと期待している。この分野では、特に区民の心に寄り添った対応が必要と思われるため、良い運営ができるよう、職員への意識づけや向上心の高揚を促進してほしい。子ども家庭総合センターは、子育ての悩みについて、保護者や子ども本人等が相談できる専門の相談機関で、さまざまな職種の専門家がそれぞれの悩みに寄り添いながら相談に応じています。子育てのことで悩んだり、身近に心配な子どもがいたときに、区民が気軽に相談できる窓口となるよう、引き続き職員の意識や支援スキルの向上を図っていきます。すでに記載。9、障害のある方の高齢化に伴い、 障害福祉サービス全体での支援者の人材不足が見込まれるため、計画的な人材確保策を今から考えておく必要がある。将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、さまざまな障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と合わせて、それを担う人材の継続的な確保が必要であると認識しています。そのため、事業所、雇用、教育、医療等の関連の関係者によるネットワーク構築の場である自立支援協議会を活用して、多職種間の連携を推進し、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることを周知、広報するとともに、事例検討等を通じて人材育成を図ります。さらに、事業所で働く職員が国家資格等を取得に要した経費の一部について、事業所を介して助成し、雇用管理や労働環境の改善等を進める事業所には、加算を行うなど、事業所への支援を通じて、側面的に障害福祉サービス等職員の処遇改善を引き続き行っています。新たに記載、修正。10、生活介護事業所の定員。区立荒川生活実習所は、現状47名の定員でいっぱいであるため、保護者としてこれ以上増やさないようにしてほしい。荒川生活実習所については、現状の施設における活動スペースを踏まえた定員となっています。今後、区内生活介護事業所の利用ニーズに応えるため、新たな事業所の開設や、季節事業所の改修等を検討し、サービスの質を維持しながら、定員の確保を図っていきたいと考えています。意見・要望として排除。11、日中活動後、休日の居場所。現行のスクラム荒川におけるトワイライト利用には限りがあり、就労継続支援 B 型や生活介護に通う方々の通所後や土日祝日の居場所の充実が必要である。日中活動後や休日における居場所の充実は重要であると認識しております。今後、余暇活動や居場所の充実を図るため、利用者のニーズや施設側の受け入れ体制等を把握し、身近な地域において活動の場を充実できるよう検討していきます。新たに記載、修正。奥付け。令和3年3月発行。第6期荒川区障害福祉計画。第2期荒川区障害児福祉計画。編集発行。荒川区福祉部障害者福祉課。郵便番号 116-8501。荒川区荒川2丁目2番3号。電話03-3802-3111。内線2681。奥付け終わり。以上で第6期荒川区障害福祉計画、第2期荒川区障害児福祉計画を終わります。